お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の話題や情報をお届けするオーストラリアワイド。今日はアデレードから久保井由紀さんのリポートです。久保井さん、こんにちは。
こんにちは。
前回のリポートから少し時間が経ってしまいましたけど、アデレードのお天気はどうですか？
はい。アデレードのお天気はですね、まあ、暦の上ではすっかり秋のはずなんですけれども、まだまだ結構暖かいですね、アデレード。例年に比べると、断然暖かい秋になってますね。とは言ってもですね、2週間くらい前から比べると、そうですね、先週、今週と徐々にやっぱり気温は少し下がってきまして、30度を超える日はもうないんですけれども、それでも、今週、また週末に29度という予想が出ていますので、それでも、まだまだ暖かいですね。まあ、25度から、20度台後半の暖かい予報が続いている暖かい秋のアデレードです。
雨が全然降らないと聞いてるんですけど、どうなんでしょうか？
そうなんですよ。本当に降らなくって、感覚的にはもう本当に4ヶ月降ってないんじゃないですかね。先週少しだけ本当にお情け程度に午前中2、3分だけちょっと通り雨がありましたけれども、本当に降ってないですね。街路樹なんかももう外から見てわかる感じで、葉っぱがもうドライアウトというか、もう本当に乾ききっちゃってる感じです。もう葉っぱに潤いがないですね。
農家とか大変ですよね。そしたら
大変だと思います。アデレード、南オーストラリアはブドウ畑が多くて、まあ有名ですけれども、そのブドウ農家の方たちも結構その今年の雨の少なさ、去年から今年にかけての雨の少なさにはもう嘆き上がっちゃってるようですね。はい。
一日も早く降るといいですね。
そうですね。この後の雨季のシーズンに本当に心から期待したいと思います。
今日はそんなアデレードからどういった話題をいただけますか？
はい。アデレードからはですね、5月3日の連邦選挙まで1ヶ月を切りましたので、ちょっとその南オーストラリアの政治情勢を含めて、ちょっとこの選挙に関する話題をお伝えして、その後、AFL ギャザーラウンドのイベントの話題をお伝えしたいと思います。投票日まで1ヶ月を切った連邦選挙ですけれども、前回の2022年の選挙ではですね、南オーストラリアでの支持の動きが労働党の勝利に大きく貢献した形になりましたが、今回は結構な接戦になると予想されていますね。はい。では、南オーストラリアの有権者が最も今気にしている争点は何でしょうかということなんですが、まず、まあ、どこの州も同じかと思いますけれども、生活費の高騰というのが大きな一つの課題となっています。地元の、ラジオ、メディアでも、コストオブリビングというキーワードが毎日のように語られています。食品の価格、家賃、エネルギー料金の上昇が続く中ですけれども、レイバー、リベラル各党が対策を打ち出しています。レイバーの方は電気代の補助ですとか、住宅支援を強調して、一方、リベラルは減税ですとか、経済成長の促進を掲げていますね。そして、もう一つ、サウスオーストラリアにとって、特に重要なテーマになっているのが国防と雇用というキーワードなんですけれども、オーカスの潜水艦の建造計画が語られる中、アデレードでのその防衛産業への影響が注目されています。政府の支援が雇用の創出につながるのかどうか、また経済の全体にどういう影響を与えるのかというのが議論の的になっています。そこで選挙の結果を左右すると予想されているこの注目の選挙区なんですけれども、南オーストラリアブースビーという選挙区がございます。このブースビーという選挙区は歴史的にずっとリベラルが強い地域だったんですけれども、戦後ずっとリベラルが、政権を取ってきた席なんですけれども、2022年前回の選挙で初めて、レイバーが勝利して大変大きな注目を集めました。今回もですね、現職のレイバー、 ルイーズ・ミラー・フロストさんが出ていますけれども、そして対抗馬がですね、リベラルのニコール・フリントさんが出馬いたします。ニコール・フリントさんは、2022年まで、ここのブースビーの議席を代表する方だったんですけれども、2022年以来、政界から引退しますという、宣言をして、一旦、政治の世界から、身を引きますということだったんですけれども、今回の、選挙でまた、出馬をされることになりました。前回の選挙はですね、1.4% のマージンでリベラルだったんですけれども、そこから 4.7% のレイバーへのスイングがあって、レイバーの議席になったという大どんでん返しがあった、議席なので、今回は、現職の、ルイーズさんがまた、守るのか、それとも、戻ってきたニコール・フリントさんにまた、票が動くのか、大変注目されている、ところであります。以上が、選挙に関する、話題でした。それでは次、AFL ギャザーラウンドの話題に参りたいと思います。まず、この AFL ギャザーラウンド。なんですけれども、ま、ご説明するまでもないかと思いますけれども、このイベントはですね、2023年に初めて開催されて、AFL の全試合を一つの週でやろうというユニークな試みとしてスタートしました。この初回から南オーストラリアがホストを務めて、まあ大成功を収めているという、次第です。その結果、2026年まで、来年まで、アデレードで開催することが決定しておりまして、今年が2023、4、5と3回目になりますね。で、昨年の2024年のギャザーラウンドの、報告なんですけれども、25万人以上の観客の方が各地のスタジアムに足を運んで、まあ、アデレードの中心部だけではなくって、サバーブのノーウッドですとか、マウントバーカーといった地域でも試合が行われて、大変盛り上がりました。こちらの経済効果なんですけれども、まあ、数字としましてはですね、経済効果も抜群で、地元の経済に約8000万オーストラリアドルの貢献をしたと報告されています。街全体がフットボールのお祭りムードに包まれる感じですね。試合だけではなくって、まあ、周りの公園ですとか、いろいろな場所で、音楽フェスティバルですとか、ファンイベントなんかも行われますので、街全体が大変盛り上がる感じです。
はい、ちょうどスクールホリデーに被ってますか？
そうですね。スクール、最初のスクールホリデーの週末にかかりますね。そうですね。なので、特に週末も重なって、10日から13日なので、木、金、土、日なんですよね。なので、もう本当にファミリー、みんなで楽しめるイベントという感じですね。
25万人とはかなりの人数ですね、でも。
そうですね。アデレードの人口からしたらすごい、すごい割合ですね。はい。それでですね、この、イベントは、もちろんそのフットボールファンの方がいらっしゃるというのがメインだとは思うんですけれども、昨年のデータですと、州のアデレードのサウスオーストラリア以外の州から訪れたファンの方の約 40% の方が、このイベント、ギャザーラウンドで、アデレードに来た、初めてこう、アデレードに南オーストラリアを訪れたという、方だったみたいですね。で、ただその、フットボールの試合を見るだけではなくって、このイベントをきっかけにワインツアーですとか、ビーチリゾートの方にちょっと足を伸ばして、州の観光ツアーを堪能したという方もたくさんいらしたみたいです。
かなりの経済効果ですね。そしたら、さっきおっしゃってたように。
そうですね。かなり、まとまったお金がポーンとサウスオーストラリアに落とされる、週になるのではないかなと思います。今回の試合は、4月の10日の一番最初の試合がアデレードクローズ、地元のクローズとジロングキャッツですね。そして締めくくりがポートアデレードとホーソンという試合になっております。
久保井さんは行かれますか？
実は私も、一枚チケットを買ってみました。
ちなみにどこの？
私はですね、南オーストラリア、アデレード在住なんですけれども、何を隠そう、 ニュートラルな立場にして、どこのファンということではなくってですね、今回はカールトンと、ウェストコースとイーグルスの試合を見に行こうと思っています。
いいですね。なかなかこういう機会もないと思うので。
そうですね。ちょっと楽しみたいと思います。はい。
ぜひ楽しんできてください。
ありがとうございます。以上、アデレードからお伝えいたしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。